サバイバートーク、
がん治療後をどう生きる。この番組のオープニングは毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしてお話を伺いします。今回は僕の新しい相棒であるゆうこりんのご紹介も兼ねてサバイバートークを聞かせていただきたいと思います。ゆうこりん、心の準備はよろしいですか？
はい、準備 OK です。いつでもどうぞ。
頼もしいですね。さっきゆうこりんのことを若手と言いましたけど、ピアサポート歴は5年目というベテランですよね。
いえいえ、心はいつも新人です。
ありがとうございます。ではこのコーナーでは相棒ではなくゲストとして丁重にお話を伺っていきましょう。ゆうこりんさんとお呼びさせていただきますね。
ゲストですか？緊張しますね。お願いします。
はい、お願いします。はい、ではサバイバートークはまずは中堅世代のがん体験者に聞く10の質問から始めたいと思います。
第1問、がんの種類は？
はい、大腸がんという消化器系のがんです。
第2問、何年前、何歳の時でしたか？
はい、7年ほど前で28歳でした。
現在も治療中ですか？
今は定期検査のみです。
第4問、がんになった時のご職業は？
会社員です。
第5問、そのお仕事は今も続けられていますか？
はい、続けています。
第6問、がんになった時そのことを周りの人に伝えましたか？
はい、ごく親しい人だけに伝えました。
第7問、がんになって経済的に困りましたか？
はい、負担にはなりました。
第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか？
会社の一部の人にしかお伝えしていないのでちょっと何とも言えません。
第9問、行政や病院、会社に要望することはありますか？
はい、気軽にがんの相談ができるようになればいいなと思います。
第10問、最後の質問です。がんになったことはあなたの人生にプラスでしたか、マイナスでしたか？
正直まだプラスとは言えません。
ありがとうございました。ゆうこりんさんは日本人に比較的多い大腸がんで7年前に、見つかったわけですね。
はい、
まだ、20代、28歳の頃ですよね。僕自身も20歳の時に告知を受けてるんですが、ゆうこりんさんもすごいこれはびっくりされたんじゃないですか？
そうですね、本当に突然のことで青天の霹靂という感じだったんですけれども。
どんな症状が？
朝方に嘔吐があって、で救急外来の方に行きまして、でレントゲンの検査をして、腸閉塞ということになってまして、
はい、
でそこから検査をして、大腸 の, 内視鏡検査というカメラの検査をしたところ、大腸がんが見つかって、でもそこですぐに告知を受けて緊急の手術という感じでした。
朝方にもう嘔吐されて、そのままの流れで大腸がんが告知されたといった、
うん、はい、そうです。
なるほど。もう見つかった時にがんはどんな状態だったんですか？
私は大腸がん の, S 状結腸がんという直腸の上のちょっと曲がったところのがんだったんですけれども、
はい、
そこの部分のがんが大きくなって、腸を塞いで、腸閉塞っていう状態で見つかったんですけれども、本当に、大きさも4センチだとかありまして、腹水だとかリンパ節転移もあって、あとは骨盤の中と大腿っていうお腹の中に腹膜破傷という風でがんが散った状態になっていたのと、あとは卵管と後腹膜というところにもちょっと広がっていて、卵巣も摘出しているっていう結構大きな手術で、遠隔転移があったのでステージ4っていう感じですね。
なるほど。ステージ4というと、オペの後抗がん剤治療も行ったわけですか？
そうですね、はい、手術の後に抗がん剤治療もしました。
やっぱり抗がん剤治療大変だったと思うんですけども、治療中一番つらかったことっていうのはどういったことでしょうか。
そうですね、吐き気がやっぱりありましたので、はい、食事が普段のようにはやっぱり食べられなくて、やっぱり気持ち悪かったりとかですね、あと倦怠感がありましたので、まあ、回復、だんだん回復はするんですけれども、そうするとまた次の治療が始まるっていう風で、なんというか、まあそういう繰り返しだったので、そういうのが辛かったですね。
その治療中お仕事っていうのはどうされてたんですか。
はお休みをして傷病手当をもらってました。
なるほど、
はい。
まあ、僕とまあ比較的年齢が近いのでぜひ聞いてみたいんですが、このがんと診断されてから今日までの心の変化っていうのは、段階的にでも何かどんなもんだったんでしょうか。
まあ、がんが発覚した時っていうのは、自分も全然便秘だなっていうぐらいで、がんだなんて思っていなかったので、
はい、
本当に青天の霹靂で突然のことだったんですけれども、はい、まあ、手術が終わってから、まあ、体がだんだんお腹を縫った部分を抜歯したりだとか、
はい、
まあ、ドレーンが抜けていって、で、まあ、ご飯も食べるようになってっていうふうで、だんだん体が、まあ、元に戻っていく、回復していくなっていうふうに、だんだんその頃は嬉しかったんですけれども、
はい、
退院してからインターネットとか本とかで自分のがんのことをすごく全然知らなかったので調べまくったんですよ、
はい、
そうすると自分が置かれてる状態っていうのがもうかなり厳しいっていうのを、そこで、まあ、現実を知ったというか、そこがちょっと自分でももう調べてて怖い怖いけど調べるっていうような感じでやってました。で、はい、で、まあ、抗がん剤の治療が始まってくると、まあ、体もしんどいんですけれども、気持ちの面でもちょっと精神的に辛いなっていう感じがあって。
なるほど、まあ、がんが発覚されして青天の霹靂で、オペの後って結構こう段階的に良くなっていくので、
こう
嬉しい気持ち出てきますよね。
そうですね、うん、
でインターネットなんですが、僕も分かるんですが、いい情報もあれば悪い情報もいっぱい錯綜してて、僕の場合は途中でも調べるのをやめたんですが、
あ、私はどんどん調べてしまったので、はい、
はい、で抗がん剤治療が始まって、その精神的にも辛い状況になったっていうところですね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、家族はすごく協力してくれていたんですけれども、やっぱり自分のこう心の内を言えないというか、心配をかけちゃうなと思って、
はい、
そういう気持ちの面で言えなかったりだとか、やっぱり自分がまだ、まあ、若い時になっているので、なんて言うんですかね、親に申し訳ない気持ちみたいなのがすごくあったりだとかがすごく辛かったのと、あとは、まあ、この先どうなっちゃうのかなっていうような漠然とした不安があったりだとか、あとは、うん、やっぱり20代の後半でなっているので、やっぱ周りの人とちょっと比べてしまうようなところがあって、まあ、仕事もどうしようとか、結婚とか子供とかもできるのかなみたいなのとかをちょっと考えたりとかして、いろいろその頃は辛かったんですね。
家族だからこそ言えないことっていうのもありますし、若手の若年性のサバイバーだからこそ悩む今後の人生っていう部分で非常にこう悩まれたっていうところですね。まさに、はい、自分の時と照らし合わせてお伺いをさせてもらってます。さて、今ゆうこりんさんとてもお元気そうなんですが、ご自身の気持ちっていうのはどのように立て直していかれたんでしょうか。
はい、そうですね、抗がん剤治療を始めている時ですかね、術後4ヶ月ぐらい経った頃なんですけれども、
はい、
末期がんを克服したっていう人と、まあ、実際に会ってお話を して、まあ、そこで勇気をもらったっていう感じなんですけれども。
末期がんを克服されたサバイバーの方とですか？
あ、そうですね、はい、ちょっと初めてそういうがんの人とお話しするっていうこと自体も初めてだったんですけど、うん、はい、
その方の闘病記などを読まれて。
そうですね、闘病記を読んで、まあ、実際にお会いしたいなっていうふうに思って、はるばる会いに行って、で、まあ、実際に会ってみるとその方もすごくお元気だったので、うん、私もがんの人と話すのは初めてだったので、やっぱりがんの人の元気っていうイメージが全然なかったんですけど、やっぱり会って、あ、こういう人もいるんだと思って、こういうふうになれるかもしれないっていうふうに、なんというか自分でも前向きなスイッチが入ったかなっていうふうに思ってます。
それまでその同じようなサバイバーの方とお会いしてなかったけども、その末期がんを克服された方と出会ったことで気持ちの変化が生まれていったといった。
そうですね、はい。
ピアネットにこう申し込まれた、参加されたっていうのもそれが一つのきっかけでしょうか？
そうですね、私の、術後2年半ぐらい経った頃に中日新聞の一面に、はい、ピアネットの解説記事が載ってて、
はい、
で、まあ、その頃まだ治療はやってたんですけれども、まあ、体の状態も、まあ、精神的にも、まあ、その頃は、まあ安定している状態だったので、もうすぐにもう行こうと思って新聞見てすぐ行って、はい、で、まあ、そこでちょっとお手伝いがしたいんですっていうことを言ったら、ピアサポーターっていうのがあるよっていうふうに教えてもらったので、でそこで講習を受けようと思ってすぐにやりました。
新聞で見られて、もう思い立ってすぐ行動されたっていうことですか？
はい、なんかそういうのちょっとやってみたいなと思ってたんですけど、うん、なんかちょうどまさにぴったりと思って、はい。
ピアネットの扉を開けるのは勇気はいらなかったですか？
あ、それはいらなかったですね、うん、やってみたいと思ったので。
なるほど、はい。斉田ゆうこりんさんもがんマニフェストっていうのを、ご自身で作ってみえるそうなんですが。
はい、がんマニフェスト作ってます。
どういった、はい、具体的にはどういった。
はい、一つ、自己管理をする。二つ、主治医と良い関係を築く。三つ、食事はバランスよく。4つ、情報収集をする。5つ、ストレスをためない。6つが、仲間を作るですね。
なるほど。特にこの5つ目、ストレスをためない、6つ目、仲間を作るといったところなんですが、ストレスをためない。例えば、
そうですね。やっぱり治療中ってすごくストレスがたまると思うんですけれども、はい、まあ一人で悩まないことを、あとは、まあ、楽しみを作って治療を乗り切るっていう感じですかね。私の場合だと、まあ、旅行に間で、治療の間で旅行に行ったりだとか、うん、まあ、たまには外食で美味しいもの食べたりとかだったんですけど、はい、
こう仲間を作ってこうワイワイしてる中でこうストレスをための発散するっていった、
うん、そうですね。
なるほど、
はい。
あ、最初ステージ4とお伺いしたんですが、もう5年目の壁っていうのを乗り越えた時、こうどういったお気持ちだったんでしょうか？
はい、やっと5年経ったっていうふうに思いました、
うん、はい、5年っていうのは一つの区切りですよね。
そうですね、はい。私の場合は本当に旗から見たら順調な経過に見えていたとは思うんですけれども、内心はやっぱり今回の検査は良かったけれども、次の検査でどうなるかわからないっていうような、再発の不安っていうのがやっぱり常にあったので、ああやっと5年だったっていうふうに思いました。
なるほど。4年目にチャレンジされたことがあるというふうにお伺いしてますが。
はい、私のがんの4年目の時にフルマラソンにチャレンジしました。
すごいですね。
はい、
フルマラソンですか？
はい、思い切ってやってみました。
その距離とかはその大変じゃなかったですか？
体力で。大変でした。私の主治医がトライアスロンとかマラソンをするような超体育会系の先生で、
はい
はい、まあ、診察の時にそういう話もしてたんですけれども、まあ、そういう影響もあったのと、あと そういうこう不安が常にあったので、ちょっとまあ自分に自信をつけるためにちょっと大きいことを、今までやったことがない大きいことを思い切ってやってみようと思って、うん、ちょうどその時にあの名古屋ウィメンズマラソンっていう、あの地元で開催されるマラソンがあったので、
はい、
やってみようと思って、はい、エントリーしました。
なるほど、
はい、
実際僕の周りでも若くしてがんになった方があのマラソンに挑戦してるっていう話をよく聞くんですけども、そういったマラソン、まあ、走ることとがんっていうところって何かこう共通点っていうつながる部分っていうのがあるんでしょうか。
なんでしょうかね。なんかでもやっぱりそのチャレンジ精神みたいなのがいいのかもしれないですね。あとはやっぱり完走したらやっぱりなんか自分はここまでできるっていうような、やっぱりまあ自信だったりだとか満足感もあるので、はい、
走り終わった後の達成感がたまらないんですかね。
そうですねあ、自分も全然運動とかやってなかったんですけど、うん、本当にまあなんとかここまでやれたなっていうふうに、はい、思いました。
一つまた自分の自信になったと。
そうですね、はい。
そういったゆうこりんさんの今後の目標であるとか夢っていうのは何かありますか。
はい、私は自分があの精神的に、落ち込んでいる時にあの実際にがんの体験者の方と話をすることで、まあ、救われたっていうようなあの経験をしているので、あの今後もできる限りピアサポーターとして何かお役に立っていることができたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。もう20代でがんを宣告されて、克服されて見えるゆうこりんさんのお話、皆さんも、勇気をもらえたのではないでしょうか。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。